代表質問12月8日代表質問一般質問の二次元コードを読み込むと質問者ごとの議会中継をご覧いただけます。先駆け水戸細谷智弘二次元コードがあります。子育て世帯の経済的負担を軽減する保育料無償化の推進を。質問、第二子保育料の無償化について、実現の道筋と具体的なスケジュールについて伺う。答弁、保育料の無償化は、子育て世帯の経済的不安を大きく解消し、深刻な少子化に歯止めをかけるための有効な施策の一つである。保育料の完全無償化には、年間10億円を超える財政負担が新たに生じるため、財政状況にも十分配慮する必要がある。第3子以降の保育料はすでに無償化しており、その上で第2子、第3子と子供を産み育てたいと思える環境づくりとして、令和8年4月から第2子保育料の無償化を実施する。当施策には3億から4億円程度の財政負担を要することから、現在行っている予算編成において、国の支援措置等を有効に活用するなど、財源確保に努め、しっかりと取り組む。子どもたちの個性と能力を伸ばす小規模特認校の活性化を。質問、小規模特認校の活性化について、具体的な施策の展開とスケジュールについて伺う。答弁、保護者負担の軽減を図るため、制服購入費の支給や学校徴収金の無償化、通学費の支給、放課後学級の無償化、柳川小学校における登校用通学バスの運行など、就学を支援する取り組みを行う。加えて、放課後に各校の特色等に応じた課外授業を行う、放課後学習支援事業をはじめ、授業において教員免許状を有する非常勤講師がより専門的な教科指導を行う特色ある教育活動充実事業、大学やプロスポーツ団体との連携授業など学習を支援する取り組みを行う。これら2つの柱の取り組みを令和8年度から積極的に進め、小規模特認校のより一層の魅力の向上と活性化に取り組む。その他の質問、水戸っ子未来プロジェクトの実績と市長の所感は、友好の証となる仮称、台南通りの設置は、新県立病院整備と内原地区を含む周辺の街づくりは、地域おこし協力隊を活用した持続可能な地域社会の実現は、水戸ホーリーホックの J1 昇格を踏まえた今後の支援は、清和維新、マーサー川又、二次元コードがあります。国の副首都構想に対する本市の戦略は、質問、国の首都機能分散の制度設計が進んでいる。本市は広域交通の利便性や、様々な広域行政機能の立地が整っているなどの強みを持つ。副首都構想へのエントリーは知名度向上にとどまらず、人や企業の流入促進、首都圏北部の核となる多極分散型経済圏形成等の波及効果が期待できる。副首都構想にエントリーする意義と効果について認識を伺う。答弁、副首都機能の整備は、東京圏と他地域との経済的格差の軽減等、一定の効果があると考える。一方、インフラ整備等に膨大なコストを要することが見込まれ、どのような負担が発生するか不透明である。首都中枢機能分散が本市の発展につながる場合は、積極的に検討すべきと考えるが、全貌が明らかでないため、現段階では判断できる状況にない。日進塾への評価と今後の活用は、中日進塾、江戸時代後期の儒学者 加倉井左山が主催した水戸藩最大規模の私塾、中終わり。質問。水戸学の思想を実践へ導いた重要な教育拠点である日進塾への評価を伺う。また、日進塾後の環境整備を推進するとともに、水戸藩の思想的基盤を築いた儒学者、加倉井左山先生等、地域の偉人、先人の精神を学ぶことで、郷土愛の醸成やシビックプライドの向上等につながると考える。見解を伺う。答弁。日進塾は、近世日本の教育力を示す遺跡として、教育遺産群に欠かせない構成文化財と認識している。市史跡に指定し、史跡公園としての整備に努めてきたが、跡地には目に見える施設がない等の課題があるため、当面はソフト事業を中心とし、出土品の常設展示等による知名度向上や、小中学校の郷土教育での活用等を行う。今後も、教育遺産の検証と周知、普及啓発、知名度向上に努め、魅力を市内外へ発信する。写真、加倉井左山先生の像。写真終わり。その他の質問。コウノトリとの共生社会の推進を。重層的支援体制の構築に向けた現況は。感染症、インフルエンザ等の現状と対策について、市としての予防対策と啓発活動の強化を、休日夜間緊急診療所の受診状況と診察体制は、公明党水戸市議会、高倉富士夫、二次元コードがあります。重点支援地方交付金を活用した物価高対策は、質問。地方の物価高騰対策等の支援として、重点支援地方交付金が拡充された。自治体の裁量で活用できる財源をどう重点配分するか、市の判断が問われる。物価高に苦しむ市民生活にあっては、幅広い対象にスピード感ある支援が必要と考える。市民のためにどう活用し展開していくのか、見解を伺う。答弁。選択と集中の考えのもと、政策効果を見込む事業に活用する。給食費無償化や、第二子保育料無償化等の子育て世帯の経済的負担の軽減をはじめ、厳しい状況に置かれている方への支援や、地域経済活性化につながる取り組みを検討し、交付金の詳細が分かり次第、速やかに実施できるよう準備する。今後も国に対し、財政支援の継続を要望する。小児医療や周産期医療等の医師確保策は、質問。小児・周産期医療は、長時間勤務等の負担が大きく、医師確保の難しさは顕著である。安心して子供を産み育てるための医療環境の整備は、少子化対策の基盤であることから、行政が主体的に関係機関をつなぎ、持続可能な医療提供体制を築くことが求められる。医師の確保・定着のため、市独自の支援策や、小児・周産期医療の強化に向けたオンライン診療等、受診しやすい体制づくりが必要と考える。現状と課題、方策を伺う。答弁。本市は、県央・県北地域の小児・周産期医療を支える役割を担う一方、開業医の高齢化が進み、医療機関等の不足が懸念される。本市独自の医師就学資金貸与制度や補助事業を実施し、医師の養成や医療提供体制の確保に取り組む。令和8年度からは、小児オンライン医療相談や小児オンライン診療を導入する。今後も関係団体と連携し、小児・周産期医療提供体制の強化・充実を図る。写真、安心して受診する様子。写真終わり。 その他の質問。令和8年度予算の基本方針と重点施策は、国の給食費無償化を踏まえた子育て支援策は、病院の機能維持強化と医療体制構築を、気候変動に伴う適応策の推進は、教員の働き方改革と教育の質改革を。
水戸未来、大津良一、二次元コードがあります。若い世代の移住・定住を促進する中での新たな税のあり方は、質問、インフラ整備が進んだ一部の市街化調整区域へ都市計画税を付加することは、公平性確保の観点から理解できるが、昨今の物価高騰下において、若い世代の移住・定住促進のブレーキになりかねない。若い世代を対象とした負担軽減策を本市が打ち出している中で、課税実施時期について伺う。答弁、市街化区域との公平性を確保し、持続可能な財源を確保するため、利便性を享受する一部の市街化調整区域に課税する方向性である。課税実施時期については、市民の経済的不安が払拭されていない昨今の状況を勘案し、令和8年度の課税スタートは見送る。今後の社会経済情勢を慎重に見極め、議会の意見も伺いながら判断する。河川災害リスクに備えた根本地区の避難道路整備を。質問。市道宇和市1号線、通称太郎坂について、中川沿線住民からは、緊急時の避難経路として、常時交互通行できるようにという要望がある。実現に向けた課題と今後の対応方針について見解を伺う。答弁、常時交互通行の実現には、道路福音拡張による家屋移転や、国道118号交差点内の見通しを改善する大規模盛土等様々な課題がある。一方で根本地区の方々から強い要望があることは承知している。水戸警察署と協議した結果、災害緊急時においては交互通行が可能となり、現地には周知看板を設置し啓発を行っている。豪雨災害等においては、予測段階からの情報発信による安全な早期避難を促すほか、状況の急激な悪化等により、緊急避難が必要となった場合に備え、地区や関係機関との連携を図りながら、太郎坂の交互通行を安全に実行することができるよう体制強化を図る。写真、市道宇和市1号線、通称太郎坂。写真終わり。その他の質問。子育て世帯を呼び込む森林公園の魅力向上は、安心できる下水道整備について、陥没予防対策の状況は、予防保全を進める中での使用量見直しは、学校施設緊急安全対策の状況は、日本共産党水戸市議団、土田清美、二次元コードがあります。東海第二原発再稼働を認めず、廃炉を求める表明を。質問、新潟県や北海道で知事が原発再稼働を認めるとの報道が続いている。東海第二原発についても、東海村長が再稼働を容認する姿勢を示しており、本県知事が認めてしまう可能性も否定できない。括弧1、日本原電との協定により得た事前了解権はストッパーとして機能するのか。本市を含む周辺6市村が1自治体でも反対すれば再稼働できないとの約束は今も有効なのか。括弧2、市長が先駆けて再稼働反対を表明し、廃炉を求めるべきだがどうか。答弁、 平成30年3月に新たな安全協定を日本原電と締結し、6子孫の事前了解がないままに試験運転を含めた再稼働を決してしないことを確約させている。2、実効性のある広域避難計画が策定できない限り再稼働はありえない。マンション建設補助への税金支出の中止を。質問。現在3つの高層マンション建設が進行しており、莫大な補助金が投入されている。駅北口の高級マンションには46億円の税金が使われ、泉町広小路のマンション建設補助は土地を買い取った企業への優遇策にしか見えない。さらに、南町旧プリンスビル周辺でのマンション建設にも補助金が投入されている。当該ビルは長年にわたって危険な状態で放置されていたため、市が行政代執行で安全対策工事を行った。その工事費や固定資産税の滞納等、5000万円超の債務が回収されずにいたが、突然支払われたとして本事業が始まった。多くの疑問が残る中で、市民理解は得られない。市民の利益ではなく、一部の企業のために税金をつぎ込むのはやめるべきではないか。答弁、議員指摘の3事業については、財政の健全性を確保しながら支援を行い、快適な市街地環境の形成や新たなにぎわいの創出を図る。写真、建設中の高層マンション、水戸駅北口。写真終わり。その他の質問。重点支援地方交付金は市民に広く喜ばれる活用を。物価高騰で苦しむ市民に独自の生活支援を。360億円かけた市民会館の検証と市長の責任は。直営で少しでも市民が利用しやすい管理運営を。住民訴訟を受け止めて誠意のある説明を。立憲水戸、森千代子。二次元コードがあります。市民サービス向上へ DX 推進と市の窓口改革を。質問。市役所では会長と同時に窓口業務が始まり、閉庁間際まで対応が続くため、準備、引き継ぎ、打ち合わせや業務改善の時間を確保しにくい。市民サービスの質を高めるため、オンライン申請やコンビニ交付等、行かない、書かない、待たない窓口をどのように推進していくのか。近隣市町村の取り組みも踏まえ、合わせて窓口受付時間の見直しを検討してはどうか。見解を伺う。答弁、DX の推進を主要施策に位置づけ、特に子ども・子育て分野のデジタル化に重点的に取り組んだ。妊娠届のオンライン化や証明書のコンビニ交付等の普及促進に努める。ローコードツールや LINE、生成 AI 等で業務の効率化・省力化を図り、職員・市民の双方が利便性を実感できるデジタル市役所を目指す。窓口時間の見直しは効果を精査しながら検討を行う。移動をもっと自由に、水戸チャリ事業の拡大を。質問、シェアサイクル水戸チャリの利用が増え、公共交通を補完する身近な交通手段として存在感を示している。一方、下市地区のステーションが一箇所のみで返却予約ができない、乗りたい時にないなどの声も多い。事業の現状と課題をどう捉え、今後どのように展開するのか。また、下市地区周辺へのステーション増設の方針を伺う。答弁、回遊性向上、公共交通網の補完、環境負荷の軽減を目的に、令和5年から事業を開始し、 現在はステーション54箇所、自転車148台で実施している。1万5千人超の方々に、延べ12万回以上利用いただいた。利用料収入や企業版ふるさと納税等により、大きな財政負担なく運営できている。利用実態や費用対効果を踏まえて、ステーションを拡大する考えであり、来年度、下市元吉田エリアへの増設に取り組む。写真、水戸チャリのステーション、下市地区。写真終わり。その他の質問。本市財政の現状認識と今後の見通しは、国・県制度の最大限活用で支援獲得の徹底を、独自財政源の確保と稼ぐ街づくりの推進を、妊娠・出産・産後の切れ目ない伴走支援の強化を、校内フリースクールの質向上と段階的整備を、